広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第325号、令和7年2025年12月発行、2025決算審議特別号。発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 082-504-2439。 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆さんに広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから、議会広報、広報誌、広島市議会だよりへ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの展示版とデイジー版を発行しています。申し込み、問い合わせは、市議会事務局、秘書広報室、広報担当、電話 504-2439、 ファックス 504-2448。 YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。 YouTube http://www.youtube.com/user/citycouncillhi。 Facebook www.facebook.com/hiroshimashigikai/。 目次、各ページの主なものを紹介。令和6年度決算特別委員会の概要。決算特別委員会の主な質疑。決算特別委員長報告。令和7年第4回臨時会の議案と議決結果。終わり枠、目次終わり。令和6年度決算、一般会計、収入7201億1824万円、支出7166億7672万円。決算特別委員会日程、全体会議9月29日月曜日。決算概要説明、監査審査意見、委員会運営等。10月2日木曜日、総括質疑。分科会、10月9日木曜日、経済観光環境関係、厚生関係。10月10日金曜日、子ども文教関係、建設関係。10月14日火曜日、総務関係、消防上下水道関係。全体会議、10月21日火曜日、討論、採決。令和7年第4回臨時会日程、10月28日火曜日、決算特別委員長報告、議決等。決算特別委員会を開催、延べ66人が質疑、全会計を厳正に審査。議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成される決算特別委員会。山地秀夫委員長、 石田翔子、無垢木太一、川口重弘各副委員長において、9月29日から10月21日までの23日間にわたり、精力的に審査を行い、討論、採決を行った結果、令和6年度各会計、歳入、歳出決算と、令和6年度各企業決算をいずれも認定しました。その審査における主な質疑と答弁については、2面から3面に掲載しています。臨時会を開催。決算特別委員長が審査結果を報告、決算を認定。10月28日に開催した令和7年第4回臨時会では、決算特別委員会での審査の経過と結果について委員長が報告を行いました。討論に引き続き採決を行った結果、令和6年度各会計、歳入、歳出決算と令和6年度各企業決算はいずれも委員会の報告通り認定しました。決算特別委員長報告の指摘事項や要望事項については4面に掲載しています。決算特別委員会の主な質疑。紙面の都合上、掲載質問数の上限は各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は各会派が作成したものです。質疑、答弁の趣旨を簡潔にまとめています。決算特別委員会の模様を録画、録音配信しています。市議会ホームページ、議会広報から、議会中継から、委員会録画、録音配信から、決算特別委員会へ。自民党市民クラブ、小中学校体育館の暑さ対策。質問です。体育の授業などで使用する体育館の暑さ対策にどう取り組んでいるか。答弁です。扉や窓の開放等により、館内の気温の上昇を抑えるよう努めるとともに、こまめな水分補給や適度な休憩を促している。子育てにかかる情報発信。質問です。SNS 広報、親子と市政のフォロワー数の増加にどう取り組んでいるか。答弁です。各施設でチラシの掲示などを行うとともに、より親しみやすく興味を引くためのコンテンツ作りなどにも取り組んでいる。中央公園のまちづくり。質問です。民間も含めた連携や情報共有を図る必要があるのでは。答弁です。官民連携のまちづくりの機運を最大限活かし、関係部局や民間企業との連携体制の一層の強化を図る。秋区の猿対策。質問です。猿の出没が散見される瀬野地区での対策強化が必要だが、どう取り組むのか。答弁です。瀬野地区の2つの群れの猿に対して、上瀬野、中野及び海田町の大型捕獲策を活用し、広域的な捕獲に取り組む。本市の英語教育の充実。質問です。外国語の導入となる小学校3、4年生の外国語活動に英語指導助手を活用しては。答弁です。英語教育実践研究校で引き続き効果検証を行いながら小学校における英語指導助手のあり方について検討していきたい。医療的ケア児の通学支援モデル事業。質問です。登下校時に必要な医療的ケア等の実施を支援する本事業を今後どう充実させるのか。 答弁です。将来的には、希望すれば、すべての峠工事に利用できるよう、制度拡大していくことを検討したいと考えている。公共交通の決済システム。質問です。路面電車などで、イコカとモビリーデイズの利用方法が違う。是正が必要では。答弁です。広島電鉄が、令和8年春をめどに、モビリーデイズの車載機で、イコカ等でも決済ができるよう、関係者と協議を進めている。駅北ロータリーの利用状況。質問です。マイカーエリアの不足で、路上駐車が常態化している。対策は？答弁です。警察による取り締まりの強化に向けた協議や、駅周辺の駐車場の利用を促すなどの取り組み等について検討する。中山アンダーパス。質問です。アンダーパスに通ずる階段、エレベーターの完成はいつか？答弁です。階段、エレベーターの完成は令和7年度末頃となる見込みである。防災ライブカメラ。質問です。防災ライブカメラの設置については、今後どのように考えているのか。答弁です。河川の増水等の危険箇所がある地域への呼びかけや、効果的な使用方法を説明することで、設置促進に努める。指定管理者の評価制度。質問です。画一的な評価を見直し、施設の特徴等を踏まえて、評価基準を策定すべきでは？答弁です。業務の実施状況、施設の利用状況、利用者の満足度の3項目を基本に、施設の特性に応じた評価となるよう工夫している。高齢化する被爆体験証言者。質問です。遠方に住む被爆者が負担なく移動できるように支給額を増やすべきでは？答弁です。今後、移動の実態を踏まえた被爆体験証言者の負担軽減方策を具体的に検討していきたいと考えている。平和の取り組みを推進するために。質問です。平和記念資料館に寄付金を募る募金箱を設置してはどうか。答弁です。令和7年度に実施する東館1階の情報コーナーのリニューアルを機に募金箱を設置したいと考えている。水道管路の漏水防止調査。質問です。令和6年度から導入した漏水センサーとはどのようなものか。答弁です。水道管に伝わる振動を毎日測定し、AI により漏水の有無を判定するもので、継続的な漏水監視が可能である。市民連合市民の声。働く者の所得増に向けて。質問です。中小企業における賃上げの実態をどのように認識し、どう対応しているか。答弁です。適切な価格転嫁や生産性、付加価値の向上が必要と認識しており、中小企業等に寄り添った経営、金融、技術支援を行っている。子育ての一番ピンは医療費補助。質問です。所得制限による可処分所得の逆転現象が生じていることをどう考えるか。答弁です。引き続き、子ども医療費補助制度のあり方について検討する中で、所得制限のあり方についても検討する。潜在保育士の復帰支援。質問です。復帰準備プログラムの実施や、復帰後のフォローアップ体制の強化を検討しては、答弁です。潜在保育士や施設側のニーズを把握した上で、復帰に向けた支援のあり方を検討していきたいと考えている。気候変動による 街路樹の対応を。質問です。気候変動を踏まえ、これまでの水やりの基準を見直してはどうか。答弁です。現行の取扱い基準の降雨条件等が適当であるか、街路樹の管理者である区役所の意見を聞きながら検討したい。特別市の必要性。質問です。新たな大都市制度である特別市の必要性はどのように考えているのか。答弁です。特別市制度は二重行政の解消や持続可能な行政サービスの提供等につながることから実現すべきである。指定管理における労務費の見込み。質問です。賃金上昇で運営が厳しい中、指定管理者側にリスク分担を強いるのはどうなのか。答弁です。指定管理料は賃金や物価の上昇等を考慮して設定しており、原則、規定の指定管理料の範囲内で対応されるべきものと考える。消防団員の確保のために、質問です。男女の役割分担を見直し、それぞれの活動の幅を広げてはどうか。答弁です。男女ともに能力と適性に応じた消防団活動ができるよう、消防団の主体性を尊重しながら共に検討していく。消防局の広域連携。質問です。2025年3月の今治市林野火災での本市消防局の出動状況と役割は。答弁です。7日間で延べ45体188名が出動し、愛媛県庁での指揮調整のほか、陸上隊、航空隊で連携し、昼夜を通しての消火活動等を担った。公明党。自主財源の確保の取り組みを。質問です。ネーミングライツの対象を拡大し、収益化を図ってはどうか。答弁です。財源確保を図る観点から、命名権の導入を積極的に推進しており、他都市の事例等を調査研究していきたい。学校司書の勤務条件見直し。質問です。学校司書について、通年任用としてはどうか。答弁です。長期休業期間中に授業を実施する学校もあることから、任用のあり方について、改めて検討していきたいと考えている。住宅地付近に出没する鹿対策。質問です。住宅地の付近に出没する鹿が増えているが、どう対策しているのか。答弁です。町内会の回覧板での注意喚起、餌になるゴミの放置をしない等や、箱罠による駆除活動を行っている。がん検診の受診率向上を。質問です。若年層や働き盛り世代の受診率向上のための取り組みはどうか。答弁です。受診しやすい環境整備や未受診者への再勧奨通知、地区担当保健師による地域等での普及啓発を行っている。児童虐待防止対策の推進。質問です。増加傾向にある児童虐待を防止するための職員体制はどうか。答弁です。法令に基づき児童福祉士等を順次増員している。他にも現職警察官、弁護士等の専門職を配置し、支援体制の充実を図っている。アストラム延伸、小田舎駅に。質問です。食料等を購入できる商業施設の確保について、関係者との協議の状況は。答弁です。今後、用地取得に入った段階で、様々な可能性について、誠心誠意 協議していきたいと考えている。特殊詐欺対策推進事業。質問です。詐欺の手口を紹介する動画を作成し、YouTube や SNS で注意喚起しては。答弁です。本市ホームページに警察等が公開する動画を集約したリンク集を掲載するなど、広報、啓発の一層の充実を図りたい。観音地区道路陥没事故を踏まえ、質問です。工事ルートの安全性を事故調査検討委員会の検討項目に含めてほしいが、どうか。答弁です。今後の事故調査検討委員会において、あらゆる可能性を考慮した上で、万全の安全対策を検討していく。日本共産党。誰もが生きやすい広島市へ。質問です。ジェンダー平等を市としてどう位置づけているのか。答弁です。女性が生き生き活躍できるジェンダー平等な街づくりを本市総合戦略の重点プロジェクトの柱の一つと位置づけ、全庁的に取り組みの充実を図っている。商工費を増やして商売人を守れ。質問です。物価高のもと、小規模事業者の経営実態をどう受け止めているか。答弁です。人件費や物価高騰にかかる負担を中心に、中小企業の経営環境は厳しい状況であると受け止めている。子ども医療費補助制度の拡大を。質問です。所得制限を撤廃し、高校3年生まで無料にすべきだが、必要な費用は。答弁です。令和7年度当初予算ベースで試算すると、約24億1700万円追加で必要と見込んでいる。小中学校の特別教室にエアコンを。質問です。体育館や理科室などにエアコンを整備するにあたり、課題は何か。答弁です。空調設備の整備には多額の事業費を要するという課題があるため、整備手法や財源確保策について検討している。外国人の市営住宅入居。質問です。外国人の市営住宅入居に対して、市として優遇措置などがあるか。答弁です。市営住宅入居について、外国籍であることを理由とする特別な配慮や仕組みはない。老朽化した下水道管の改築事業。質問です。改築では全国で死亡事故などが続出している。安全にできるのか。答弁です。有毒ガス濃度の測定、墜落制止用器具の装着など、安全管理を徹底し、労働災害の未然防止に努める。広島西風会。マイス施設は出島にこだわるな。質問です。出島メセコン用地の取り扱いは今後どうなるのか。答弁です。用地の取り扱いは令和7年度に策定するマイス施設整備基本方針を踏まえて検討することになるため、現時点で確定したものはない。ゴミの減量化の対策は。質問です。家庭系可燃ゴミとその他プラの分別区分の統合の検討状況は。答弁です。その他プラのうちプラ製品はリサイクルし、それ以外は可燃ゴミに統合するなど分別区分の変更を検討している。地域資源管理システムの導入。質問です。本システムは市民生活にどう役立つのか。答弁です。地域福祉の情報を知りたい分野、所在地、内容等に応じて入手でき、社会参加や課題解決に活用できる。 都市活性化。質問です。八丁堀地区の開発促進について今後どのように取り組んでいくのか。答弁です。民間再開発事業への支援、建築物の建て替え促進、土地の高度利用、業務・商業機能の充実・強化に取り組む。広島維新の会。がん検診の精密検査・未把握率の改善を。質問です。大腸がんの生検未把握率が高い状況だが、改善に向けた取り組みは。答弁です。がん検診制度管理連絡会議での議論を踏まえ、医師会や検診実施機関と連携して未把握率改善に取り組む。都市計画道路霞交互線。質問です。当面片側一車線での暫定協用を目指すとのことだが、今後の見通しは。答弁です。令和8年度末の暫定協用を目指し、必要な用地を取得後、速やかに工事に着手していきたいと考えている。多文化共生事業に国からの予算を。質問です。多文化共生事業については、国に十分な予算の配分を要求すべきでは。答弁です。外国人市民数の増加等を踏まえ、財政支援拡充にかかる要望を他都市とも連携し、国に行っていくこととしている。新生クラブ。減災基金の活用。質問です。資債発行額を少しでも減らすために、減災基金を財源として活用してはどうか。答弁です。建設事業の財源として資債を活用し、その償還を長期に行うことで、世代間の公平を図るべきものと考えている。安芸市民病院の運営見直し。質問です。安芸市民病院を市立病院機構へ統合検討しているのはなぜか。答弁です。全国的に病院の収益確保が難しくなっており、将来にわたって安定的に運営できる方策を検討することとした。集会所の耐震化対策。質問です。耐震補強工事着手時、集会所の管理者等への対応はどのようにするのか。答弁です。実施時期や内容などを事前に管理者等と調整しており、計画を変更する場合は速やかに協議を行う。無党派クラブ。国民健康保険。質問です。保険料が上昇し続ける中、保険料滞納者へ本市はどう対応するのか。答弁です。市税等お知らせセンターによる納付勧奨や、本市独自の減免制度の適用など、個々の状況に応じ適切に対応している。新中央図書館の隠された建設費。質問です。年間約 2.5 億円もの賃料・教育費等が今後も予想される。本市の見解は。答弁です。付帯決議に沿って議会報告・市民意見募集等を行い、所要の手続きを経て進めてきたものである。市政会。集会所の運営管理。質問です。築30年以上経っている修繕が必要な集会所の件数は。答弁です。本市に281の集会所がある中で、築30年を超える施設は相当数あるものと承知している。すずらん会。民間や若者の力をまちづくりに。質問です。広島都心会議はどのような組織で、どのような役割を担っているのか。答弁です。エリアマネジメント団体と行政との連携を促すプラットフォームとして、まちづくりの 調整・支援を行っている。新風クラブ、積算の精度を高めよ。質問です。放課後児童クラブ工事費の積算乖離の要因は。答弁です。エアコンの更新は参考見積額と実勢価格に差があったこと、トイレ様式化は小規模な施工内容が多く安価に行うことができたことによるものである。決算特別委員会の主な質疑でした。決算特別委員長報告。総括的な指摘・要望事項。各会計・歳入・歳出決算については、財政運営の安定性と行政活動の自主性を確保する上で、極めて重要である市税等の自主財源について、引き続き収入の確保に努める必要がある。そして、今後とも厳しい財政状況が続くことが見込まれる中で、多様化する行政需要に的確に対応するためには、選択と集中による政策の重点化・効率化を図りつつ、すべての事務事業の見直しにより経費の節減を行う必要がある。また臨時財政対策債の発行などの影響により、令和6年度末の一般会計の私債残高は1兆2233億円となっており、将来世代へ過度の負担を残さないよう資産残高の抑制により一層努める必要がある。企業決算については、水道事業、下水道事業及び秋市民病院事業、いずれもその経営環境は依然として厳しいものと予想されることから、従来にも増して経営の効率化を図り、独立採算性の原則のもと、健全で安定した事業経営の確保に努める必要がある。ついては、最小の経費で最大の効果を上げることを基本に、全庁を挙げてさらなる行政経営改革に着実に取り組み、弾力性のある健全な財政体質を確立するとともに、市民サービスのさらなる向上を目指して、なお一層努力されるよう強く求めておく。個別の要望事項。市の人事・組織については、質の高い行政サービスを継続して提供できるよう、男性職員の子育てに関する休暇の取得促進など、職員のワークライフバランスを実現できる勤務環境の整備に引き続き努めるとともに、多様で優位な人材の確保に一層取り組むこと。また、若手職員の退職が増加している状況を踏まえ、退職理由などの適切な把握に努め、今後の対策に生かすこと。指定管理者制度については、指定管理者において引き続き満足度の高い市民サービスを提供することができるよう、物価上昇等の状況を十分に踏まえた指定管理料の設定等を行うとともに、賃金の適切な引き上げがなされるよう努めること。また、施設の特性等を踏まえた評価基準について検討すること。上下水道事業については、市民の安全・安心な暮らしを支える安定的なサービスを提供できるよう、先進技術の活用などにより効率化を図りながら、施設の維持管理や耐震化等に引き続き取り組むとともに、金利や物価の上昇、さらに人口減少といった社会情勢の変化を踏まえた上で、健全な経営により一層努めること。すべての子ども・若者の今と未来を社会全体で支える、子ども・若者と子育てに優しい街・広島の実現に向けて、潜在保育士の現場復帰支援や処遇改善等に取り組むことにより、子どもの健やかな成長を支える保育士の安定的な確保を図るとともに、安心して赤ちゃんを迎えるためのパパとママの育児教室や、増加する児童虐待の防止にかかる取り組みなど、 きめ細やかな支援の一層の充実に努めること。小中学校の特別教室や避難所としての側面を持つ体育館について空調設備の整備に努め、良好で安全安心な教育環境を確保すること。有害鳥獣対策については、農作物被害の抑制や人身被害の未然防止を図るため、引き続き駆除や防除等に取り組むとともに、県や周辺市町等と連携して各地域の実態を調査し、さらなる対策を検討すること。ゼロエミッションシティ広島の実現に向けて、ゴミのリサイクル状況の可視化など市民意識のさらなる向上を図る取り組みをはじめ、市民、事業者、行政が一体となったゴミの減量とリサイクルの推進により一層努めるとともに、ゴミの持ち運びが困難な高齢者を支援するふれあい収集や資源ゴミの持ち去り行為対策を着実に進めるなど、分別、区分、収集、運搬体制の再構築に引き続き取り組むこと。子ども医療費補助については、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、現役の子育て世代の声に丁寧に耳を傾け、必要な財源の確保に努めつつ、制度のさらなる拡充に向けて着実に取り組むこと。秋市民病院については、地域の中核病院としての役割を担い、質の高い医療を安定的に提供できるよう、引き続き健全な経営に取り組むこと。また、今後の運営体制を検討する際は、指定管理者である広島市医師会と丁寧に協議を行うこと。住宅需要に的確に応えられるよう、計画的な修繕を着実に推進すること。また、次期市営住宅マネジメント計画の策定にあたっては、人口動態等を踏まえた適切な管理戸数を設定すること。決算特別委員長報告でした。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。